This is a study in podcasting, brought to you by Miyako Kirino.
はい、皆さんこんにちは。キリノミヤコです。キリノミヤコがお送りしますポッドキャストの研究。このポッドキャストはポッドキャストを研究するポッドキャストです。ポッドキャストはどうすればもっと良くなるのか、ポッドキャストをどういうふうに活かせばいいのかということを考えています。僕自身は研究者なんですが、その一方でポッドキャスターとしても2008年ぐらいからですかね、ポッドキャストをまあ細々とやってますので、自分の経験もまあもちろん使いますけれども、研究者としてまあアクセスできる論文とか専門書、まあ、そんなようなものも参考にしながらポッドキャストの研究を進めていくというね、そんな体でやっております。よろしくお願いします。今日は2021年の11月27日土曜日のお昼頃なんですが、今お腹が空いてるんですけどね、今はお昼ご飯をちょっと食べなきゃいけないなと思いながら今収録を始めてしまったというですね、そんな感じなんです。で、ここでまあ枕の話なんですけど、まあ、僕実はですね、こうポッドキャストをやってて結構自分でまずいっていうふうにですね、思う瞬間っていうのがこのお腹が鳴る時なんですよね。で、今幸いまだ鳴ってないんですけど、グググググっとですね、こう内臓がね、こう収縮してですね、こうグーっていうですね、お腹が鳴るっていうね、まあ、お腹が空いてるみたいな証拠だったり、ちょっとお腹の調子が悪い時にこうギュルギュル言ってたりとか、まあそういうお腹から鳴る音ってあると思うんですけど、これがですね、結構ポッドキャストやってるとマイクがね、よく拾うんですよ。で、ただ止められないのでね、こうどれだけこう腹筋に力を入れてもこの音はどうも止められないみたいでですね、多分なんですけど、今までの何回もう 何十回とか何百回とかやってんのかな、この収録でも何度も何度もですね、多分お腹の音っていうのを僕は拾っちゃってるんじゃないかなと思ってます。まあ、少なくともモニターしている自分はその音がマイクを通して聞こえてるので、なっちゃってるなみたいなね、まあそんな風に思ったりとか、まあ、する時があります。まあ今日はまだ大丈夫そうなんで、このまま走り切りたいと、思ってます。というわけで、桐野美和子がお送りしますポッドキャストの研究、今日は第10回をお送りします。さて、まずはニュースなんですけれども、ですね、日経が珍しくポッドキャストの記事を出してまして、ちょっとこれから紹介しようかなと思います。日本経済新聞の2021年11月24日の記事です。アメリカの公共ラジオ NPR、ポッドキャストが素行を超えたという、ね、ニュースなんですが、まあ、なんだろう、アメリカのラジオ局で NPR ってこれナショナルパブリックラジオなのかな、そういえば調べてなかったな。 NPR って、何なのっていうのを、すいませんね、なんかナショナルパブリックラジオでいいですね、まあ、つまり、まあ、アメリカ全土で、放送される公共の、まあ、パブリック、まあ、公共って言っていいのかな、まあ、広く、一般大衆向けのラジオっていうですね、そういう、まあ、あくまでも、資本的にはこうパブリックなお金と、まあ、プライベートなお金ですね、要するにこう民間のお金と、まあ、両方入ってるので、まあ、必ずしもこう公共のというわけではないんですけれども、まあ、広く、いろんな人ですか、アメリカに住んでいる全ての人にお届けするラジオ局みたいなね、まあ、そういうのが、まあ、NPR というラジオ局です。で、この NPR のポッドキャスト事業が、ラジオの、事業を超えたということですかね、超えたっていう、そういうニュースですね。アメリカの公共ラジオ放送の NPR は、まあ、ポッドキャスト事業を拡大していると。で、月間の利用者が2500万人に達して、で、どの意味でポッドキャストがラジオを超えたかというと、スポンサー収入なんだそうですね。なるほどね。2020年度に 企業から直接受け取るスポンサーの収入が初めてラジオを上回ったっていうですね、まあ、そんなニュースです。ですので、まあ、NPR っていうのはラジオ局ですから、まあ、いわゆるポッドキャストにも CM を入れているということだよね。でその CM のこうスポンサーから受け取っているお金がラジオで放送しているものよりもポッドキャストから受け取るものの方が、まあ、多くなった。スポンサー収入がポッドキャストの方が上回ったと。ということで創業なので、まあ、ラジオ局だから最初に始めた仕事ラジオをポッドキャストが超えてしまったという、まあ、こういうニュースなんですね。NPR はラジオ局ですけどポッドキャストは2006年から始めたということなんで、まあ、僕らがここで見てたようなポッドキャストの歴史に鑑みますと、まあ始まって最初のブームというかね、最初の盛り上がりの時にそこに乗ったっていうね、まあ、最初の、世代っていうのかな、まあ、そこで乗ったっていうことなんだけど、で、この先はですね、記事は会員限定ですということで日経新聞のこの先読めないっていうね、これ残念なんですが、ペイウォールの向こう側に、残りの記事は隠れてしまいました。でこれ悔しいので、まあ、英語でですねこの NPR で、この同じようなですねこのポッドキャストがラジオ部門を超えたぞっていうのをねちょっと探してみたんですけど出てこないですね。これは日経新聞がこう NPR の上級副社長に、インタビューしたのかな、聞いたという、まあ、独自記事っぽくてですね、独自記事っぽくて、他の、まあ、大体こう日本でねこう流通してくる日本語の海外のニュースっていうのは英語で調べると、まあ、ズバッと出てきたりするんですけれども、残念ながらこれは、探れませんでした。はい、申し訳ございませんでした。というわけで日経新聞のニュースに関してはアメリカの公共ラジオの NPR がポッドキャストがねスポンサー収入においてラジオを上回ったっていうですね、まあ、結構大きなニュースです。しかしまああれだよね、アメリカって本当にこう、まあ、僕もアメリカで生活したことないんでちょっとよくわからないんですけど、まあ、いろいろなこうメディアの論文とか研究書を読んでいる限りの話なんですが、アメリカは非常にこう国土が広い、まあ、めっちゃ広いですよ本当にあのもう日本的な感覚でちょっと隣町だから行ってきたらみたいなのが、もうアメリカだったらこうなんか福岡から東京まで行ってきたらぐらいの感覚で、まあ、僕だったら名古屋から岡崎ぐらいなのかなって思ってる距離がアメリカでは本当福岡から東京ぐらいの距離だったりするんで、もうちょっと地図で見てるとバグっちゃって、脳がバグっちゃってね、本当に距離わかんないんですけど、まあ、めっちゃ広いのでこうラジオの電波みたいなのも、まあ、なかなかこう全土をカバーするのは非常に難しいと。だから、まあ、ローカルなコミュニティラジオもすごいある、たくさんあったし、こう NPR なんかも、まあ、ポッドキャストでこうインターネットのね回線でいろんな人に聞いてもらうっていう方がこう実際に電波を飛ばすのを拾ってもらうよりも、まあ、よっぽどこう効率がいいっていうね、多分そんなようなところがあるんでしょうね。なので、まあ、アメリカの環境的には、まあ、ポッドキャスト今すごい向いてるんじゃないのかなっていう、なんかそういう背景もありそうですよね。じゃあこれ日本でどうなんでしょうね、このスポンサー収入で上回るっていうことが起きるのかな。まあそのためにはリスナー数が増えなきゃいけないっていうことだと思うんで、まあ今もしかしたら日本のラジオ局はそれを必死に頑張っているところなのかもしれないですけど、まあ、僕らアマチュアポッドキャスターとしてはそこに負けられないっていうかねまあ勝ち負けじゃないんで、まあ、共存していけばいいんですけど、こうラジオ局がポッドキャストを牛耳るようになったら本当ポッドキャストも終わりなんで、ただのねラジオ放送のこう電波使わない版っていう、こう誰が得するかっていうと、まあ、リスナーも得するんですけど、まあ、ラジオ局が一番得をするみたいなね、まあ、そんな感じもありますんで、まあ、ちょっとこう気持ちとしては複雑ですけどね、こう NPR が、まあ、ポッドキャストでスポンサー収入でねこうラジオを上回ったっていうのは、まあ、すごいっていうね、こう時代は変わったなって思うのと同時に、まあ、なんかちょっとこう複雑な気分になるっていうかね、アマチュアとしては複雑な気分になるという、まあ、そんなニュースでした。はい、日経新聞の、ニュースでした。公共ラジオ、アメリカの公共ラジオ NPR ポッドキャストが創業を超えたという2021年11月24日他の記事でした。 さて、今日はちょっとですね、論文はお休みしまして、まあ、前回読んでたですねちょっと難しい論文も、まあ、その後もう本当に今週来週はいろんな締め切りとかですねいろんなものが重なってて、全然論文もね迎えなかったんで、今日はですねちょっと思考を変えまして、マニュアル本を一つご紹介したいと思います。今までポッドキャストハックとかですねあと他にも、僕の手元に何冊かですねこれまでブーム期に出たやつですね2005年6年ぐらいに出た時の本が何冊か手元にあってそれもちょっとずつ紹介していきたいなと思ってるんですけど今日は新しく買った本ですね、これをねご紹介したいと思います。これがすっごいいいんですよ。どんな本かって言いますと映像制作の現場ですぐに役立つ録音ハンドブックっていうですね映像制作の現場ですぐに役立つって書いてあってなんかあ映像の人向けのマニュアルなのかなと、まあ、思うじゃないですか。だけど、それは副題なんですよね。映像制作の現場ですぐに役立つ録音ハンドブックっていうこの録音ハンドブックっていう方がこれ大きく書いてあるんで、この録音ハンドブックなんですよ。でこれがですねめちゃめちゃいいんですよね。で、ちょっとですねどういうふうにいいのかということで、ちょっとご説明したいわけなんですけどこれまずですね本の、出版社はこれはどこですか原稿者さんですかね原稿者さんの2020年の11月1日に出た本ですからまだ1年ぐらいですかね、出版されて1年ぐらい経った本で、まあ、まだまだだから載っている情報っていうのは、まあ、かなり新しいです。それもいいですね。こういう機材関係というか、まあ、もちろん古びない情報もたくさんあるんですけれども例えばこの機材このマイク使った方がいいよとかねこういうのを使った方がいいよみたいなのはなるべくアップデートされた最新のものがあると非常に助かりますからいいなと。でかつですね今こうインターネットで調べると、まあ、本当にいろんなレビュー記事とかあとまあ YouTuber の、ね、皆さんもこうマイクとかですねいろんなものをこうやっぱ興味を持ってレビューしておられますんでなんかそういうのを見ればいいじゃないかみたいなところもあるんだけどやっぱこうなんていうのかなピンとこないっていうかなんかこうそこじゃないんだよなみたいなとかねあとどれぐらい信用できるのかなとかやっぱネットで見てるといろいろあるんですけど、これはね本当にねなんか経験と知識がしっかりある人が書いてるなみたいななんかねすごいねこうなんていうのかなこう筋肉がついてる本っていうかなこう芯があるなっていうねそういう感じの印象を受けました。で、これを書いている人は誰さんなんですかね。これ春これ桜これで春風さんとお読みするんですかね。春風涼しさんという方なのかな、というふうにこれ桜の風と書くんですけどこれで春風と読むんですか。これでいいんですかね。なんかちょっと不安になってきたんですけど、春風っていうのはこれで変換できるの。春風っていうと春風ちゃんがね、なんとなく思い浮かべますけれども、どういう字だっけ。桜か。桜の風で春風っていうふうに、あ、読むんですね。やっぱりね、春風涼しさんという、あ、なるほど、ペンネームなんですね。ペンネームは春風涼しさんで、本名は渡辺健一さんという、まあ、ネット の, あの著者略歴には書いてありますけどね、まあ、というわけで桜の風の涼しいと書いて春風涼しさんという方が、書いておられますけれども、まあ、渡辺健一さんが書いている本でこれあのたくさんこの方のいろいろなあの本をですね録音系のものも出しておられるんですけれど、その中でこれがたまたまねあの本屋さんに行った時に目についたんですよね。ちょっとマニアックな本屋さんに行った時です、名古屋のですね、大須エリアですね。上前津から大須観音のあたりの、大須のエリアっていうのは、まあ、ちょっとごちゃっとした感じでいい雰囲気の街並みなんですけどそこであれは どこだ、大津通りに面した山陽堂かな、山陽堂がねかなりマニアックな品揃えの本屋さんで、昔から変わらないんですけど、いつ行ってもね非常にいい本屋さん でそこのこうどこのコーナーだったかな、カメラコーナーだったかなに、あった。で、お何これと思って手に取ってみたらすごく良かったっていうね、そういうことなんです。で、どの辺がいいかっていう話をしなきゃいけないですよね。じゃあまあちょっと一回休憩して、本の中を、紹介していきたいと思います。これはつまりカメラに接続して、マイクをね、カメラにマイクを接続してどういう風にすると綺麗な音が取れるかっていうのと、あとは映像に後からナレーションをつけるっていうね、そういう作業もあるじゃないですか。で、後から声を乗せる時にどういう音、どういう風に音を取ればいいのかっていうね、だいたいその2つのユースケースっていうんですかね、その2つの用途でどういうふうにマイクをセッティングしたらいいよとかですね、こういうふうに現場でマイクをセッティングしてですね収録したらいいよとか、そういうコツが余すところなく書いてあるという感じの本です。で、ポッドキャスターがあえてこれを読むとというと、別にそんな映像関係の本で読まなくてもいいじゃないかと思うかもしれないですけど、この本はYouTuber っていうんですかね、 YouTube もこう視野に入れているし、ちゃんとポッドキャストとか Zoom 会議の音もこういう風にすると取れますよっていうのも、さすがこう2020年の本だけあってちゃんとカバーしてるっていうね、ここが面白いところかなと。で、ラジオ番組の録音に関しても非常に、こういう風にね、この機材を使って撮るといいですよっていうことが、書いてあるんで、このラジオ番組のこの録音のところがこうポッドキャストとか、あとはこうズームのね録音というかズーム会議の音、こういうところに使えますよっていう意味で、ページが割かれています。そんなにページはないですけどね、そこの部分は5ページぐらいですけど、多分とっても読んでいるとですね、このマイクがいいっていうからもうズバッと書いてあったりしますんで、これはなかなか役に立つなと、いうことで、ちゃんと映像のための、映像の現場でっていう、その現場でどうするかっていうのと、その録音の部分っていう意味ではちゃんとこう YouTuber とかね、あとこうポッドキャスターなんかでもこう使えますよっていうことがちゃんと意図して書かれているっていう、これがすごく良かった。で、やっぱねこの現場感っていうのがあって、こう僕も職場でっていうか、大学でですね、こう頼まれてこう録画しに行く時っていうのがあるんですよ。仕事でね、桐野さんのそういうの、趣味でだと思うけど、詳しいからね、それで撮ってほしいみたいな、そういう依頼があってですね、行く時あるんですけど、その時のプレッシャーってすごいんですよ。こう自分がこうやって家で一人でやってるポッドキャストとかでね、こう最近は授業も遠隔のオンラインだったりしますんで、オンライン授業とかは何回でも別に取り直せばいいんで、失敗すれば失敗したで、ごめんなさいって、自分一人なんでね、やり直しはいいんですけど、こう他の先生とかですね、他の誰かに頼まれて取りに行った時って、そんなに何回もリテイク出せないことの方が多いし、基本的には一発撮りなんですよね。他の例えば授業を取るとか講演会を取るとか、そういうのももう一回講演してくださいっていうわけにいかないんで、もう絶対にミスができないじゃないですか。もう絶対取らなきゃいけないんですよ。で、僕まさにこの前自分のオンライン授業をオンデマンド型だったんで、後から配信するっていうやつで90分取ったんですよ、家でね。で、後からちょっと確認してみたらマイクがオフになってて90分無音だったんですよ。で、僕がこう身振り手振りでですね、なんかいろいろ説明してるんですけど、声が入ってなかった。これ大失敗なんですよね。で、こういうことがこう頼まれた仕事先とかで現場で起きたら悲劇ですよね。で、もう一回やってくださいとか言えないんで、このどうしたらこうミスせず取れるかっていうの、この必勝セッティングみたいな、こう必ず勝るみたいなね、そういうのもちゃんと書いてあるんですよ。これがそのこの本のすごいとこだと思って、そうリアルななって、そこなんだよなっていう、 こう絶対こうミスれない場なんていうの、そういう現場ってあるよなって、そこでこうどうしたらこう音がしっかり取れるかっていう、二度と取れないっていう時にそういうことがちゃんと押さえて書いてあるっていうのがすごくいいんですよ。でそれってすごくいいんですよね。なんでかっていうと、ポッドキャストのね、あのいわゆるこう、まあ、この番組というかこのポッドキャストの中でも何回か紹介しましたけれども、あの、まあ、二極化してて、ポッドキャストの音声の取り方っていうのが、まずこう敷居を下げていこう下げていこうっていう、あなたも今日からポッドキャスターになれますよみたいな、そういうマニュアルの場合はもう iPhone でいいですよみたいな、もう iPhone をポンとですね、こう机の上に、まあまあせいぜいこうハンカチの上とかにこう載せて、 iPhone を置いてね、そのまま喋ればもうそれがすぐ番組になれますよっていう、もう何も特別な機材はいらないんですよっていうね、まあ、場合によっちゃノートパソコンで内蔵のマイクついてますから、もうそれで話せばもうそれが番組になるんですよぐらいの、こう敷居の下げ方で攻めてくるやつってすごい多いんですよ。あなたも今日からポッドキャスターみたいなね、何も追加投資はいりませんっていう、まあ、確かにその通りで、iPhone のマイク非常に優秀ですからそれでも全然いいんですけれど、っていうこうそれぐらいハードルを下げに下げたやつか、もう完璧なこうセッティングを求めていくっていうかね、こうこれ何十万円いるんだろうみたいな、こうオーディオインターフェースからね、あのマイクからで、もちろんマイクにはスタンドが必要で、でそのスタンドにどうやってマイクをマウントして、かつこう声を取るときにこうマイクに直接喋ると、あの息がかかったりして、あの音が良くないので、こうウィンドスクリーンといってですね、こう、まあ、スポンジだったり、まあ、ネットだったり、まあ、何なりのこうちゃんとマイクの前にこうついたてみたいなのをねつけなきゃいけないと、でこういうのも買わなきゃいけないとか、まあ、なんかねこう突き詰めていき型なね、こうプロの目線っていうか、もうなんていうの、スタジオを作るぞぐらいの感じのやつ、これもなんかたくさんあるんですよ。なんだけど、あのその両方をまあ抑えつつ、まあとはいえ、まあ、妥協してというか、まあ普段最低限取るにはこれぐらいでいいですよみたいな、その妥協点がちゃんと書いてあるっていうのが、この、録音ハンドブックのなんかすごいいいところだなっていうふうに、まあ、僕は思いました。で買ってですね、まあ、ちょっと読んでたんですけど、いやもういろいろ学ぶところがたくさんあってね、あのすごくいいなと思うんだけど、じゃちょっと今日は、まあ、例えばこのマイクですね、このマイクっていうものを、まあ、どれぐらいこう分かってるかっていうかね、どれぐらい僕らが知ってるかっていう、ちょっと今日私が使ってるマイクについてお話ししてみようかなと思います。まあやっぱ録音の本なんでね、最初はやっぱねマイクからなんですよ。でマイクって皆さん身の回りにたくさんありますけど、まあ、一体そのマイクについてどれぐらい知ってますかっていう感じでね、この本は始まっていくと。面白いなと思ったのが、この本はマイクをカメラに例えて話をしていくんですよね。なので、まあ、考え方によってはカメラのことを知らないというかね、映像のことを知らない人はこれを読んでもピンとこない可能性はあるなと、まあ、ただ、まあ、これはあくまで映像制作の現場であんまり皆さん音声とかマイクのこと詳しくないでしょってね、そこ苦手でしょってね、そこをちょっと教えますよっていうようなスタンスなんで、まあ、映像のカメラのことはまあある程度わかってるよみたいなことが前提なのかなという感じで、捉えました。なので、マイクに例えばこの今僕が使っているのはロードというメーカーの M3 というコンデンサーマイクなんですね。で実は今日この収録のために、わざわざこれをセッティングしたんですけど、今までのこのポッドキャストですね、ポッドキャストの研究とか、あともう一個やっている僕がやっている、F1 ファンになる方法というポッドキャストは、最初はその iPhone のね、接続する外付けのマイクで撮ってたみたいな話をしましたけど、それ以降は Mac でUSB 接続のマイクを使って撮ってますけど、今日は、わざわざじゃないですけど、コンデンサーマイクですね、このロードの M3 のコンデンサーマイクを、ここにオーディオインターフェースとして僕が今使っているのがマッキーというですねメーカーのプロ FX6V3 という USB インターフェースになる、 USB のオーディオインターフェースになるデジタルミキサーっていうのかな、オーディオミキサー、これを使っています。でここから、まあ、Mac に入れてるという感じで、まあ、結構今日は大掛かりな配線を、まあ、大掛かりというほどじゃないですけどね、まあ、3本ぐらいの配線でこれをやってます。でこれなんでこれをやったかというと、このマイクなんですよね。このコンデンサーマイクのロードの M3 っていうやつをちょっと自分で何年使ってんだろうな、これもう多分最初に買ったマイクだと思うんで、まあ、10年は使ってるってことになるのかな、多分10年選手ぐらいのマイクなんですけど、意外と知ってなかったなと思って、このマイクを理解してなかったなっていうのが、この録音ハンドブックの本を読んで、こう最初のところをふむふむって読みながら、あ、そういえばこのマイクってどういうマイクなんだろうなっていうのを改めてちょっと調べながら読んでみたら、あ、なるほどみたいな、このマイクの使い方がよく分かったってところがあったんで、ちょっとそこのためにですね、今日このお話をしていこうかと思います。でまずですね、音にも画角があるというです、まあ、本当にこうカメラに例えてマイクを説明していく本なんですけど、音にも画角があるっていうのは、つまりこうカメラで、ズームしていくと、こう例えば、まあ、50ミリの標準焦点だと、それが、まあ、100になり300になり600になり、これは要するに一般的な言葉ではズームしていくと、こうだんだんと遠くを撮れるんですけど、こうカメラに映る範囲っていうのはどんどん狭くなっていく。これ分かります？で最近 iPhone は広角のレンズがついてるんで、こう標準のとこからヒュッとですね、こう広く映るっていうね、こう画角が広くなる。これは13ミリとか20ミリとか多分こう引いてると思うんですけど、もうこういうふうにこうカメラの画角っていうのは、こう画面にどれぐらいの範囲が映るかっていうのが、こうまあ見てわかるわけですよ、カメラの場合は。でマイクにもこの画角があるよと、つまりどれくらいの範囲の音を拾うかというのが、こうマイクによって違うよということがまず書いてある。これ分かりやすくないですかね。まあ、僕はもちろんマイクとか、まあ、ずっと使ってるんで、こういう楽器とか、まあこれ指向性のことだよなっていう、まあそれは分かるんですけど、まあ分からないとしても、あ、こうカメラのこう映る範囲が変わるみたいに、マイクにもその得意な範囲っていうのがね、あるんだなということが、まあ、分かりやすいじゃないですか。でこれは、まあ、マイクの指向性というものについて説明してるんですけれども、まあ、大体どれぐらいの範囲を取れるかというのはマイクに書いてありますと。でこのロード M3 は、マニュアルを見たところ、これはカーディオイドと書いてありますので、前だけ取るということですね。このマイクの前の本当に狭い範囲だけ取ってくれるっていう、そういう、まあ、特殊なというか、まあ、まさにこうポッドキャストを撮るときとかに、まあ、使いやすいマイクなんだよということが、まあ、確認できました。まあ、これ例えば今僕この今前で喋ってますけど、こう例えばですよ、こうちょっとだけこれぐらい、ほら今皆さんのところでこれコンプレッサーかけてるんで、どれぐらい通じるか分かんないんですけど、こう5センチぐらい離れただけでもう音がなんか芯を捉えてないんですよね。で今これぐらいで僕ずっと喋ってるんですけど、これの距離がだいたいそうですね、 iPhone1 台分ぐらいマイクから距離を離れて撮ってるんで、15センチぐらいの距離でマイクに喋ってるんですよね。でこれぐらいが多分マイクの正面で15センチぐらい離れて喋るぐらいが多分一番いい、美味しいというかね、綺麗に撮れるポジションで、本当にちょっとだけもう5センチ10センチ離れるだけでなんか遠い感じがするし、こう横ですよね、こう例えばマイクの横に今行ったんですけど、こうマイクの真横に行ってもこうほとんど拾わない、ね、もちろんこう前で鳴る音よりもこう後ろで鳴る音の方が多分取れないはずです。というふうにですね、こうマイクのどこが、そのマイクの得意なポイントはどこかっていうのが、まあ、マイクによって違いますよっていう、まあ、これ当たり前なんですけど、当たり前なんですけど、まあ、知らない人の方が多いと思うんですよね。だからこう買ったマイク、まあ、なんか皆さんこうかっこいいからとかね、見た目で買ったり、こう値段ですね、あとはね、こう1万円は払えないなとかね、例えばまあ3000円ぐらいのマイクでいいんじゃないかとか、いろいろなこう値段とかで 取ったりね選んだりすると思うんですけど、それが本当にこう自分の使いたい用途に合ったマイクなのかっていうのが結構大事で、これもちろん USB 接続のマイクも同じですんで、だいたいどれぐらいの範囲を取る音なの、どれぐらいの範囲を取ってくれるのかな、でしかもこうどれくらいの距離が得意なのかなとか、これもマイクによって違うよという、これがね、まあ画角があるという、まあ、ことなんですよね。であと、まあピントがあるね、もちろんこうどこに焦点を合わせるかっていうのがあるので、それがこの距離ですよね。こうあんまり離れちゃうとちょっと遠いし、で逆にあんまり近いとね、また低音が強調されちゃってよくないので、まあそれなりの距離でお話しする必要があると、まあピントを合わせられる範囲があるんだよっていう、まあこの辺のもう本当に最初の最初の話なんですけれども、まあ、結構役に立つじゃないかと思うんですよね。でもう一個僕が、ああそうだったのかっていうふうに思ったのが、マイクにはもちろん性能というのがあって、こうどれくらいの、ノイズのレベルか、つまりこうマイクをオンにして録音した時、適正レベルで録音した時に、どれくらいこうサーっていうノイズが乗るかという、でこれもちろん乗らなければ乗らないほどいいマイクだという、まあ、ことになるわけなんですよね。でその基準みたいなのが、まあ、この本に書いてあって、でですね、どのぐらいかと言いますと、安いマイクで、このシグナルノイズのこの比率 SN 比っていうね、これシグナル信号音とノイズ N の SN 比っていう、これシグナルノイズの比率なんですけど、これが、デシベルという音量を表す単位で示されていますと。で安いマイクでは30から40デシベル程度、高性能なマイクは60から90デシベル程度がこの SN 比ですと。でこのサーという音が安いマイクほどたくさん乗るし、高性能なマイクほど、まあ、基本的には聞こえない、まあ、もちろんボリュームを上げていけば聞こえてくるけど、普通の状態では聞こえませんよみたいな。でこんなのあんまり今までね、このマイクと10年ぐらい付き合ってますけど、SN 比どれくらいかなんて全然気にしたことなかったんで、あえてというか、まあ、マニュアルを今まで開くことすらなかったような気がするんですけど、まあ、開いてみて、シグナルノイズのですね、センシティビティっていうのを見るとどれぐらいなんですかね、シグナルノイズは73デシベルですね、73デシベルって書いてありますんで、まあ、相当高機能な方だろうねっていうね、安いものよりは全然高機能な方に入ってるよねということで、いや良かったというか、まあ確かにこのマイクね、ずっと気に入って使ってるんで、このマイクしかもう残ってないんですよ僕今手元にね。他にも3本ぐらいあったんですけど、もう全部手放しちゃって、このロードの M3 っていうマイクしかもう残ってなくて、あとは普通あの USB 接続のマイクで撮ってるんですけど、全然このマイクいいなっていうことで、しばらくこれで撮ろうかなみたいな、こう良さ再発見みたいなね、そんな気分になりました。というわけで、この録音ハンドブックですね、映像制作の現場ですぐに役立つ録音ハンドブック、春風涼志さんということが書かれた、原稿者ですね、原稿者から出てます2020年の11月1日の、発刊になっています。映像制作の現場ですぐに役立つ録音ハンドブック、かなりいいですね。でまたちょっと他にも、おこれはポッドキャスター向けだっていう情報もあるので、またちょっと勉強したらお伝えしようかなと思いますが、まあ、もしよかったら皆さん、購入されてもこれは損はない本かなと思いました。はい、ちなみに、このロードの M3 というマイクは、14,800円ぐらいですかね、某成田の某サウンドハウスさんではだいたい 14,800円ぐらいかなと、15,000円ぐらいのマイクで今日はお届けしました。はい、というわけで今回もほとほと疲れましてね、もうお腹が空いて、疲れたっていうかお腹が空いた、なんか食べに行かないとね、もう家に何にもないから、食べに行かなきゃいけないなということで、まあ、今日はこれぐらいでお開きにしようかと思います。ポッドキャストの研究、桐野都がお送りしました第10回、今日は、まあ、ニュースもお話ししましたけれども、 映像制作の現場ですぐに役立つ録音ハンドブックというですね、原稿者さんの本を2020年の本を今日はご紹介しました。これはもう最近バーッといろんな本を見て選んできたんですけど、これが一番良かったです。はい、もちろん東京とか大阪とかですね、そういう都市部に住んでおられる方にはマニアックなでかい書店がもしかしてあったりしてね、そこ行くともっといろんなものがあるかもしれないんですけど、まあ僕の住んでいる地方都市で、実際に手に取っていろいろ見て、選んでみたっていう限りではこの本がすごく良かったし、これちょっとお気に入りにしておきます。というわけで、まあ皆さんのお役に立つ情報かどうかは分かりませんが、まあ今日は比較的実践的なですね、お話で、まあマイクのお話をしたということになりました。まあ次回また何をお話しするか分かりませんけれども、まあ何なりネタを用意しておきたいと思います。またよかったら聞いてください。以上、桐野都がお送りしました。また次回お会いしましょう。